まず動いてみるというキーワードだと思います。だからこれがあったからこそ、まあいろんなセミナーにもつながったし、YouTube にもつながったし、お布団ハウスにもつながったと思いますし。
NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシティのポッドキャスト番組 SB キャストです。この番組は様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介、活動のきっかけや思いを伺うポッドキャスト番組です。進行を務めますのは私、サイドビーチシティにて DX 推進サポートなどの活動を行う高見千恵です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回のゲストは、介護エンターテイナー石田達樹さんでございます。石田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではまず簡単にではございますが、自己紹介からお願いできますでしょうか。
はい、私はですね、現在東大阪を拠点としてるんですけども、作業療法士というリハビリの資格を使って、仕事をしております。で、もともとは富山の出身なんですけども、富山県から、ずっと芸人になりたいという、お笑い芸人になりたいという夢があって、で、作業療法士の資格を使って1年富山で働いたんですけども、どうしても、大阪に行きたいという夢があって、吉本の養成所に大阪に入りました。で、そちらで、吉本の活動をしつつ、まあ、所属はできなかったんですけども、芸人活動をしつつやっていて、で、芸人じゃなかなか食べていけないので、作業療法士の資格を使って、デイケアというですね、介護保険を使ったリハビリの施設で働かせていただいて、で、並行してずっとやってきました。で、その上で何かこの二つを合体させることはできないかなということで、介護エンターテイナーと名乗り出して活動してるんですけども、まあ最近は、レイの仕事も少なくなりまして、全国で講演会をしたりだったりとか、あとは体操を分かりやすく YouTube で伝える活動だったりとか、DVD の販売をしたりだったりとか、そんなような活動を今現在しております。はい。
はい、ありがとうございます。はい、お笑いから始まって、作業療法士を経て、お笑いとデイケアの活動になって、それから介護エンターテイナーという活動で、移っていったということで、本当にお話を最初聞いていて、あ、結構いろんなことをやられてるんだなというふうに思って見ておりました。はい、本日よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。それではこちらの現在の介護エンターテイナーとしていろいろとで YouTube や DVD などの制作での活動されてるのことなのですが、こちらの活動について詳しくお伝えいただけますでしょうか。
はい、介護エンターテイナーと名乗り出したのはですね、30歳をきっかけに、今から10年前ぐらいになるんですけども、まあ、芸人活動とか作業療法士両方中途半端だなと思う出来事はそういうふうに思い出しまして、まあ、30になってこのままじゃやばいぞというところで、何かこのミックスさせて活動したいというので始めたんですけども、まあ、最初はお金を稼ぐこともできないので、ボランティアで全国をのじいちゃんばあちゃんを40分ぐらいの体操で笑わせますよという企画をいっぱいし始めまして、で、その企画をしていくと、じゃあ石田さん、なんかそれぐらいいろんなことやってるなら、私、うちにコツをお伝えしてよみたいな声が聞こえてきて、で、それでセミナーとしてお仕事が生まれてきたりだったりとか、うちのところでちょっと盛り上げてくださいとか、うちの会員さんの高齢者の人をちょっと笑わかせてください、体操を教えてくださいっていう声が生まれてきて、講演会が広がってきたという感じで、まあそんな感じで、まあお仕事として介護エンターテイナーという活動も、最近できるようになってきて、まあその仕事ができるようになってきたのが5、6年前ぐらいから、個人事業主として個人としてやっているという感じでやってますね。はい、
ありがとうございます。本当にパワフルな活動でいらっしゃいますね。ありがとうございます。
はい。
なんか、本当に全国を巡られての活動ということで、すごいことをやってらっしゃるな、すごいアクティブだなというふうに思いますし、実際そこで会員を笑わせてとか コツを教えてというところまで繋がっていくっていうのが非常にすごい成功事例として凄まじいものがあるなというふうに感じます。はい。ありがとうございます。
はい。
このような活動を、まあ、こちらも先ほどのお話で若干伺いましたけど、このような活動をしようと思った大きな理由など何かあればお伺いできればと思うんですけれども。
そうですね。やっぱり、介護業界ってちょっと暗いようなイメージだったりとか、まあ、年を重ねていくと感情の起伏もなくなっていって、まあ、笑ったりだったりとか、楽しんだりっていうことも少なくなってるっていうのを感じていましたので、まあ、この協会で働いている上で。で、まあ、全国からこういう SNS で発信して体操しますよみたいなことをやってると、まあ、うちの施設でもなんか日中はぼーっとしてるだったりとか、あと私も楽しい体操だったりとか、みんなに笑ってもらいたいんだけども、コツがわからずにどうしたらいいかわからないから一度来てうちの施設でちょっと、石田さんの体操を見てみたいわみたいな声が広がってきて、もう本当にそういう全国からのこうしてほしいだったりとか、こうなったらいいなっていうのを叶えるために立ち上がったとは、まあなかなかそういうもん、そういう言葉でもないですけども、まあ最初は自分のために、なんか仕事がない、仕事がうまくいってないから、新しいものを見つけるためにもやらせてもらうっていう感じで、まあ皆さんの意見と自分のやりたいことを一緒に叶えるために続けてきたっていう感じですかね。はい。
ありがとうございます。そうですね。確かに感情の起伏が減っていくって言われると、確かに自分の知っている高齢の方とかを思い浮かべてみると、確かにそのようなところはあるんだろうなというふうに思います。やっぱり感情を揺さぶられる事態が周りから減っていくっていうのもあるし、そういうような場に行く機会っていうのも減っていくっていうのもあると思いますし、そういうようなところでどんどん感情を揺さぶれる事態が減っていって、感情の起伏も減っていってっていうようなところになっていくことはあると思いますので、そこにこの介護エンターテイナーとしての活動が来て、感情が揺さぶられるっていうようなことになるんですね。
そうですね。
ありがとうございます。
はい。
こちらについて、何か今後に目的としていることとか、こういう風な風になれればいいなとか何かございますか？
そうですね。まあ、例えばこう、講演会だったりとかセミナーしたりだったりしてるんですけども、そういう時に、まあ、石田さんだからできるんでしょうとか、まあ、石田さんしかできないことだから、うちに呼びましただけじゃ僕はダメだと思っていて、まあ、いろんな人が同じように活動していかないと、笑いの機会だったりとか、しっかり動いてもらえる機会っていうのは増えていかないと思いますので、まあ、自分がやってる講座なんかだったりとか、そういうもので、石田さんのコツを教えてください。私習得したので、自分の地域で盛り上げていきますっていう人を増やしていきたいっていうのが、まず一つの目的ですね。あとは、例えば、家に帰ったら何にもすることがないっていう人だったりとか、まあ、デイから帰ってきても、帰ったら何にもすることなくぼーっと寝てるだけっていう人が結構多かったりするんですね。そういう人ってやることがないだったりとか、体操の仕組みがわからない、どうしたらいいのっていう人が非常に多いので、まあ、そういうふうに家で困っている人を救っていかないと、本当の介護予防って僕は成立しないと思ってるので、そういう人のために YouTube で発信して、まあ、スマホ1台で体操できたりだったりとか、DVD 見て家で体操できるっていう人を隅々までこう体操の輪を広げていったりとか、感情の動くきっかけを広げていきたいっていうのが一番の目的ですかね。はい。
ありがとうございます。そうですね。ご自身がいろんなところに行って、活動を盛り上げる、何か面白いものを提供していくだけではなくて、盛り上げる人を増やせるようにしていくっていう試みはすごく、共感します。やっぱり、はい、誰々だからできるでしょっていうのって非常に自分もよく言われることではあって、やっぱりこういうような、サイドビーチシティとして IT の利活用支援っていうのをやってると、やっぱり高見さんだからできるんでしょって言われることは非常に多いんですけども、実際全然そんなことがなくて、多少でも知識があれば案外できることってすごく多い。でも、そういうようなものに手を出していない。ただ、それの時に自分に頼っている状況は、まず、 この場ではいいけれども、その先に続かないっていうのはありますので、うん、だからこそ、できれば最終的には、まあ、今回は手伝うにしても、次回から自分でできるようになっていかないと、最終的には立ち行かなくなるっていうのはありますよね。
そうですね。本当にその通りだと思います。
そうですよね。ほら、本当にその時のために、じゃあどうやってコツを身につけるのかとか、そういうようなところにお話を持っていくっていうのがすごく大事になりますよね。
そうですね。はい。その通りだと思います。だから、まあ、わかりやすく言語化してあげてっていうところが大事だと思うので、まあ、結構セミナーなんか参加してくれる人は、まあ、今まで分かってたつもりなんだけども、改めてこう、言葉でわかりやすく、順序立てて言ってもらえたので、響きましたって言ってくれる人もいるので、まあ、皆さん、こう、眠っている力だったりとか、自分もこうしたい、実はこうできていたんだっていうのが分かってるんだけども、それをこう次に同じように再現することだったりとか、まあこう進化させるっていうことが難しいだと思うんですね。だからそこの第一歩として僕がこう分かりやすく言語化してあげるっていうのが非常に大事かなって思います。はい、
ありがとうございます。本当に意外とそういうところって言語化させるっていうのも難しいっていうのはありますよね。本当に笑わせる一言で言うのは簡単だけれども、案外、じゃあどうすればいいっていうのを言葉にするのは難しい。でも、他の人の助けがあれば結構なんとかなるというところはあるんだろうなというふうに思います。はい。ありがとうございます。そうですよね。
はい。
では、今回の活動について、主に対象としている人や変えたい人などいらっしゃったらお伺いできますでしょうか。
はい、対象としている人は高齢の方ですね。60歳以上ぐらいが対象になるかと思うんですけども、メインの対象の方ですね。だそういう人には、今後、まあ、介護保険を使わずでも元気にいられるだったりとか、病気にならずに健康寿命というものですよね。なんか病院とかに頼らず元気でいられる体を作ってもらうっていうのが一番の目標ですね。まあそういうふうに、まあ超高齢社会なので、そこで高齢者を元気にしていくっていうのが第一の目標です。でそこで支える側ですね。僕の YouTube の視聴者さんなんかは 40、50 代の方が多いんですけども、よくその視聴者の方はどんな人かと聞かれるときに、見られてる視聴者の方は、介護職だったりとか医療職の人たち、あとはその高齢者の方をご家族に持つその子供世代の方ですね。そういう人が非常に多くて、そういう人たちが、まあ、親のリハビリをどうしたらいいの、利用者さんの介護をどうしたらいいの、体操をどうしたらいいのっていう意見だったりとか、あとは自分が高齢になってくるときにどんな体操だったりとか生活習慣をしとくと、元気な体を保てるのかっていうふうに悩んでいる人が非常に多いので、まあそういう人たちに向けて発信することが大事かなと思っています。
ありがとうございます。
はい。
そうですね。高齢の方の他にも、支える側、介護や医療のお仕事に疲れている方や、60代、70代の高齢の親を持つ子供世代の方なのですね。はい。
はい。
ありがとうございます。本当にそうですね。そういうような方へのアプローチを両方やってらっしゃるっていうのはとても心強いなというふうに思います。やはり片方の方に向けて何かっていうことをされている方は結構いらっしゃるんですけれども、なかなか、もう片方に、例えば YouTube とかそういうようなところで情報発信されている方ってあんまりいらっしゃらないので、やっぱりそういうような方に、こういうふうにすればいいっていうようなことを、話を聞くことができるっていうのはとても良いですね。
はい。はい。
ありがとうございます。
はい。
何かちなみに、この活動について課題に感じていることなど何かございますでしょうか？
そうですね。特に高齢の方は、まあ、ガジェットといいますか、デジタル機器に慣れてない人がいますので、その分、スマホだったりとか、タブレットだったりとかを使うっていうのが、なかなか難しい世代がまだいらっしゃるっていうのが現状かなと思います。うん、だから、隅々まで体操を届けたいんだけども、そういう人に届けるためにはやっぱり、ご家族の支援が必要だと思うし、 地域のね、あの自治体の支援も必要だと思うんですけども、その人たちが元気に活動してくれるっていうのを課題にしているので、そこに届けたいっていうのがあります。でもまあ、うん、本当に僕の親世代も少しずつスマホの扱いだったり慣れてきたりだったりとかそういうのができてきてるので、まあ、最近感じるのはそういう人たちにも届いてたりだったりとか、あとは講演会なんか行くと90代の女性にこの間言われたのは、あなたの体操を見て私毎日体操してるわよって言って、あのスマホをこう掲げながら言ってくださることがあって、あ、なんか広がってきてるなっていう実感はちょっとずつ感じてるところですかね。はい。
ありがとうございます。そうですね。あなたの体操を見て、活動、体操しているっていうような話は、実例を聞くのはとても喜ばしいことですよね。はい。
そうですね。
ありがとうございます。
本当に。うん。
やっぱり、自分も、サラビチシティにて IT の利活用支援で、DX のサポートなど、いろいろやっていて、非常に感じるのは、やっぱり、ここは案外年齢って関係なくって、やっぱり、課題さえあれば、面白いものがここにあるよって、見たいものがここにあるよっていうことが分かれば、案外皆さん、どんな年齢にかかわらず、身につけてくれるさるっていうようなことがありますね。なので、そういうような、面白いもの、ここに行けば面白いものがあるよというような事例をもどんどん発信していくことっていうのがとても重要だと思いますし、その方法の一つとして、この健康の体操とかそういうのって、すごく良いんだろうなというふうに思います、
はい。はい。
ありがとうございます。それから、今回、もう一つぜひお伺いできればと思っていたんですけれども、今回、自分が最初に石田さんのことを知ったのが、お布団ハウスという場所をオープンしますというのは試みですけれども、はい、こちらのお布団ハウスというものについて、介護エンターテイナーの活動から、お布団ハウスのところに飛んでいく、この経緯というのをお伺いできればと思うのですけれども。
はい、わかりました。そうですね。ずっと個人事業主として、フリーランス的な作業療法士、介護エンターテイナーと活動してたんですけども、つい今年の6月ぐらいですかね、ずっと YouTube の専用撮影部屋みたいな感じで事務所兼撮影部屋を作りたいというふうに思ってたんですね。で、その時にいろいろ物件を探してまして、家の近くで一駅のところでですね、河内花園駅という東大阪の駅なんですけども、そこの駅から徒歩本当に2分ぐらいのところですかね、そこの物件が、一軒家を借りれそうというのが分かりまして、で、その家賃もそこまで高くないし、一軒家借りれるし、なんか撮影部屋もいいけど、下が、お店として使えるような、その一軒家だったので、お店兼住居みたいな形の一軒家だったので、もう借りちゃおうということで、まあ、それに伴って株式会社オフトンというのを設立したんですけども、まあ今でも領収書でお布団って書いてくださいっていうの恥ずかしいぐらいちょっと自分でも慣れてないんですけども、一番人が寝るときとか夜お布団行ってホッとしようかなとか、お布団に入った時のホッとする感じを得られるような場所だったりとか、空間づくり関係づくりを作りたいということで設立しまして、でその会社としてその建物を借りようということになりました。で、やるからには、まあ、お布団だから、お布団ハウスっていう名前にしちゃおうということで、そのところを借りまして、で、1階がカフェスペースみたいな感じにして、で、そこもせっかく作業療法士、リハビリの資格をやっているものがやるので、じいちゃんばあちゃんに来てもらって、なんか、簡単に介護のことを語れるようなところにしようというふうに思いました。というのも、例えばご家族もそうなんですけども、親の介護が必要になった時に、わざわざ行政まで行く、市町村のね、なんか建物まで行くっていうのも、なんか気が重いし、ハードルが高いし、介護施設に相談に行くってなるのも少しハードルが高いということで、まあ、自然とフラッと来て、 なんかコーヒー飲みながら、実は僕作業療法士ってしてるんですよっていう会話から、なんか実は親の健康がねとか、私これから介護不安なんだよっていう意見を、あ、そんなことあるんだ、じゃあそこから僕こんな風につなげられますよとか、こういうことを発信してますからどうぞっていうのに、ができるような空間を作りたいというふうに思いました。はい。で、そこからカフェを事業を始めていこうということで、まあコミュニティカフェみたいな感じで、みんなの子供も大人も高齢者も集まれるようなところを作ろうということにして、で、2、3階が空いてますので、2階が、レンタルルームみたいにして、ここで撮影したりだったりとか、セミナールームしたりだったりとか、みんながこう発信する場所にして、で、住居扱いなので2階にもキッチンがあるので、貸しキッチンみたいにして、例えば管理栄養士の人が高齢者に向けた食事を作ってみたりだったりとか、ちょっと障害を持つような親の方が子供に対してどんな食事だったら健康になれるかなとか、子供がもっと成長するような、安全な食事はどう考えていこうかみたいな講座も開けたりだったりとか、まあそういう空間を作りたいというふうにので、そこも貸しキッチンみたいにしまして、で、3階が3部屋、6畳が空いてますので、まあそこにまた貸しができますので、例えば、オフィスとしてなんか訪問介護の施設が入ってくれたりだったりとか、あとはスタートアップでなんかやりたいんだけども家賃が高くてなかなか物件見つかってないわっていう人にこう貸し出しできればなっていうのが理想で、まあそこに空間、その場所が医療福祉職がいっぱい集まって、で高齢者の方、子供もいっぱい集まって、そんな空間がこう回ってくると、まあいろんなこう発信の仕方だったりとか、イベントをいっぱいみんなで開催してなんか地域を盛り上げたりだったりとか、地域とつながれるような空間を作りたいということでお布団ハウスを作ったというのがこう経緯に至るところですかね。はい、
ありがとうございます。そうですね、お布団ハウスの話を記事で読んだ時には、こういうことをやるところがあるんだっていうのに聞いてすごくびっくりをした記憶があります。そして今回の高齢者が集まれる場所っていうだけではなく、本当に子供も大人もいろんな人が集まれる場所にされているというのがすごく魅力的だなというふうに思いました。本当にいろんな発信の仕方をされようとしているんだなというふうに思いますし、うん、そんな場所っていうのが案外やはり高齢者だけが集まる場所、高齢者とあとはもうちょっとだけ若い世代、やっぱりそれでも50代60代以上とかいうような方が多いところと、やっぱり逆に子供と、まあ上もだいたい30代ぐらいまでの人たちが集まる場所っていうのはあるんですけども、すべての世代が集まれる場所って案外ないので、そういうようなところがあるのはすごくいいなというふうに自分も思って見ていました。
あ、そうですね。それが目的なところですね。はい。
うん、やっぱりレンタルスペースとしていろいろなところを使うというのはもちろんですし、やっぱり介護職の中心であってもやっぱりシェアオフィスとして集まろうとすると、やっぱり子供さんはじゃあどこにいればいいのっていうような話になってくることもありますので、そういう時にキッズスペースがそばにあるっていうのは、のがあると、やっぱり子供さんを連れている、ちっちゃいお子さんがいるご家庭の方も非常に借りやすいし、仕事がしやすくなるなというふうに思いますね。はい。
そうですね。
ありがとうございます。
はい。
本当に、もともとやっぱりこちらは YouTube の部屋を作りたいという思いから始まったっていうところも、すごくこういうような形の出来方がしてすごく面白いところだなというふうに思いました。やはりなかなかこういうコミュニティスペースでよくあることとして、やっぱり自分の仕事部屋だけども、それだけではちょっとスペースが余ってしまうので、一部をフリースペースとして開放したりとかいうような、そういうコミュニティスペースっていうのは結構あったりはするんですけれども、うん、やっぱそういうような形の一つなんだなというふうに思って非常に納得をしたところであります。はい、
そうですね、
ありがとうございます。
はい、
はい、それでは続きましてですけれども、IT についてどのように関わっていきたいなど、石田さん自身のご意見で何かございますでしょうか。
そうですね。IT に関しては、どういうのかな。 知らない人よりは知ってるけど、まあ、詳しい人よりも、まあ、知識は劣るけどぐらいなので、まあ、いろんなツールだったりとかは使える方だとは思う感じなんですね。で、僕もずっと発信してきまして、何かそういう試せるものがあれば試してきたっていう経緯がありまして、例えば、まあ、それこそ YouTube だったりとか、カメラ機材だったりとか、スマホを活用したりだったりとか、あとはブログなんかもずっと続けている活動なんですけども、まあ、そういうものは知識としてすごく生きてきているところですね。で、そこで、それの知識がない人が非常に多いっていうのが、特にこの業界はすごく感じるところで、医療福祉職の人ですね。で、僕はすごくこういう仕事をフリーランスで仕事してると、医療、介護、福祉の知識を必要としている人がものすごく世の中に溢れているっていうのを思ってまして、まあ、例えばレストランで高齢者の人が来て、認知症の人が来たらどう接客したらいいのだったりとか、あとは今後この超高齢社会の日本では、企業側は高齢者向けの商品を作っていかないと生きていけないような時代になると思うんですね。で、その時に高齢者の人ってどんなことを必要としているのだったりとか、どんな風にサービスを作っていけばいいのっていう知識を必要としている人、技術を必要としている人がものすごく今までこう介護とは関わりない一般企業と言われるところですよね。そういうところが必要としてるって感じるんですね。で、その時に僕たち医療福祉職の人が、例えば YouTube でそのコツを発信したりだったりとか、医療福祉職の人がみんなでこのお布団ハウスにコワーキングスペースも作ってるんですけども、そこに集まってなんか商品開発したり、こう企業が持ってきた商品をワイワイ言いながら、ここは使えないよとか、あ、ここはすごくいいかもとか、それこそ下に集まってる高齢者の人に試してもらって、この使用感が良かった、ここはダメだったっていう意見を吸い上げて、企業側にこうプレゼンしたりだったりっていうことをできると思うんですね。だからその発信するための、まあ、手を挙げる行為といいますか、手を挙げないと見つからないので、僕たちこんなことしてます、はいはいはいはいって言ってるのを世間に知ってもらえるところで IT の力ってすごく生きてくると思うので、うん、そこに僕の知識であれば、そういう YouTube だったりとか、ブログだったりとか、クラウドファンディングだったりとか、こう手を挙げる方法が僕は持ってるので、それをみんなに知ってもらって、みんなでこう、そうですね。みんなで知識技術を発信していこうぜっていうところに、使っていければなと思っています。あとはずっとコロナ禍からやってることなんですけども、もう毎月ズームで全国の施設をつないでですね、オンライン体操をやってまして、まあ多い時は200施設ぐらいがつながって、そうですね、まあ平均するとどの施設も10人以上はいると見ても2000人ぐらいとつながって体操することができたりとか、それを毎月続けているので、まあそういう発信の仕方でこう隅々まで体操を届けるっていうことができると思うので、まあ僕に限らず知識技術も持っている医療福祉職の人にそう発信してもらって、こう世界中とつながってみんなで体操できるっていうのも IT の力が活用できるかなと思っています。はい、
ありがとうございます。そうですね。本当にこういうようなことってすごく大事だなというふうに思います。うん、先ほどの毎日ズームでのオンライン体操というのもそうですし、やっぱりそういうような試せるものは試すっていう姿勢が、個人的にはすごく重要だなというふうに思っていて、うん、やはり知識を持つっていうことは勉強すれば結構できるにはできたりするんですけれども、肝心なのはそれをどう活かすか、っていうことだったりすると思うので、まあこれは何と言いますか、センスというのか何というのか、まあ個人的にはまだちょっとうまく文章化できてないですけれども、やっぱりそういうような感覚があることっていうのが、やっぱり知識よりも重要であるケースはすごく多いと思っていて、だからこそこういうような活動をして、こういうような活動を発信していくっていうことが重要。やっぱり素直に発信力があるというのが、この IT を利活用する上で重要なことだなというふうにすごく感じます。はい。ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。ちなみにこれを聞いている人に何かしてほしいことあるとしたらどのようなことでしょうか？
そうですね。まあこれをしてほしい。そうですね。ああ、そうですね。なんかきっと聞いてる人は、例えば、 なんか街づくりに興味があったりだったりとか、自分の知識とか経験を IT を使って発信したいんだけどなーっていうふうに思ってる人が多いと思うので、まあそういう人に向けては、さっき言ったように、もう試すだけ試してみるのが一番かなと思ってます。で、そこで、見えてくるものってすごくあって、で、今日からインスタ始めてみよう、TikTok 始めてみようでも僕はいいと思うし、Twitter でつぶやいてみようから始めている、見ることが大事だと思っていて、何でも YouTube だったりとかも発信しないとわからないことってものすごくあって、で、僕も1000本ぐらい動画を出してるんですけど、これ受けるだろうなっていう動画が全くヒットしなくて、全然そんな受けるだろうなとか思ってないものがガンと上がったりして、ここに実は需要あったんだとか、こんなこと必要としてる人がいるんだっていうのを見つけることの機会になると思うんですね。だからまず動いてみないと何も始まらないっていうのがあって、もう失敗、僕もこんなんやらんけりゃよかったって思うことも山ほどあるんですけど、そういうものも経験しながら、じゃあ一旦発信してみよう、じゃあここで分かった、じゃあこれをみんなでもっと強くしていこうとか、もっとここを広げていこうっていうのが見えてくるので、まず第一歩として、まあ無料なんでね、もうとにかくやってみて、別に顔出しする必要もないし、発信して自分がここにいるよとか、自分こんな意見持ってるんだよっていうのをみんなに見てもらうことが大事かなと思います。はい、
そうですね。ありがとうございます。やっぱり本当に試すだけ試してみるっていう姿勢はとても大事ですし、発信してみないとわからないことって本当にたくさんあるんですよね。うん、だから、まずは発信をしてみる。そして発信をしてみると、案外受信力も鍛えられるのかなというふうに思いますので。だから発信をすることによって、あ、こういうところが問題なんだ。逆に、発信をする人ってこういうところを見落としがちになるんだ。こういうようなことが、ちょっと この側面から見ると足りないなとか、そういうものがいろんなものが見えてくると思いますので、とにかく試すだけいろんなものを試してみる。インスタグラムや TikTok などいろんな方法を使って発信をしてみるっていうのはとても大事ですよね。
はい。はい。
ありがとうございます。はい。また、今後やりたいことややってみたいことなど何かございますか？
そうですね。お布団ハウスがもう中心になってくると思うので、この一軒家をいかに活用していくのが大事かなと思ってます。で、ずっとやっている体操教室だったりとか、地域とつながる活動ですね。そういうものを、こう、箱があるので、そこを使えるっていうのが、イベントをバンバン売っていって、で、それこそ、なんか、ヒットしなかったイベントもあれば、ここが盛り上がるんだっていうイベントもあると思うので、そういうのをどんどん発信したいと思います。で、その時に医療福祉職の人が僕はつながりが強いので、そういう人たちに、こんなことやってみたいんだけどっていう意見があれば、どんどん発信してもらう場所にしてもらいたいですし、で、お布団ハウスの第一の目標の一つに、失敗してもらう場所にしてもらおうと思ってます。で、僕もフリーランスとしてやってる時に、こう何かやりたいんだけども失敗したら怖いなとか、どうしこの箱借りちゃったらもう成功させないと意味ないよなっていうので二の足を踏んじゃったってこといっぱいあるので、いやそんなこと関係なしに、もうここに人が集まるならここでやろうよ、でもし無理だったら僕が教えてあげるし、みんなが意見くれるんだよっていう場所にしたいと思っています。あと高齢者の力もいっぱい使いたいので、まあ、おじいちゃん、おばあちゃん、TikToker とか、おばあちゃん、YouTuber みたいな、そういう、なんか、高齢者のスターも生み出していきたいと思うので、自分のせっかく知識がありますので、それをいろんな人に還元していって、いろんなスターを生み出すような、あとはいろんなイベントを、生み出すような場所にしていきたいなって、それが今やってみたいことですかね。はい。
ありがとうございます。本当におじいちゃんおばあちゃん YouTuber、TikToker など、非常に楽しみですね。本当に。
そうですね。
ありがとうございます。やっぱり失敗をしてもらう場所ってとても重要で、やっぱり案外失敗をして怪我を多くしないためのコツって意外となくて、こうすればうまくいくっていうような事例は結構紹介されてるんだけれども、 そうでないし、どうやったら失敗を最小限の被害で抑えられるかって意外となかったりするし、そういうのにうまく転べる場所がないっていうのもあると思うので、そういうような場所としても、いろいろな方面で活躍をしていくお布団ハウスという場所、非常にお話を聞いてて楽しみになりました。ありがとうございます。
はい。
それでは、今後、インターネットで石田さんのお布団ハウスのなどの活動を知るには、どのようにすればよろしいでしょうか？
はい。僕も SNS 全般をやってますので、石田たつきで検索してもらうか、介護エンターテイナーで検索してもらうといっぱい出てくると思うので、そちらで知っていただくのが一番かなと思います。で、例えばセミナーお願いしたい場合は、石田たつきセミナーで検索すれば、そういう自分が作ってるサイトも出てきますし、YouTube チャンネルも介護エンターテイメントで調べれば出てきますので、まあそういうふうに検索していただければと思っています。僕も本当に無料のものは何でも試してますので、インスタから、Facebook から、X から、TikTok から全部やってますので、あとブログですね、全部やってるので、まあそんなふうにして僕を知ってもらって、なんか大阪に来た時には気軽にお布団ハウスに来てもらって、コーヒーでも飲んでいただければ、すごくいいかなと思います。
はい。ありがとうございます。そうですね。SNS、各種 SNS、YouTube など、TikTok などもいろんなところで見ていただければいいなというふうに思います。こちらの方については、こちらのポッドキャストの概要欄にも記載ございますので、もしご興味おありの方は、ぜひそちらの方からそれぞれのページに飛んでいただければと思います。はい。ありがとうございます。それでは、最後になりますけれども、石田さんの活動のキーワード、こちらをお伺いできますでしょうか？
はい、まず動くじゃないですかね。活動の一個だけ挙げるなら、まず動いてみるというキーワードだと思います。だからこれがあったからこそ、まあいろんなセミナーにもつながったし、YouTube にもつながったし、お布団ハウスにもつながったと思いますし、まあお布団ハウスなんか、6月に物件見て、もう1週間ぐらいで決めちゃって、何もやること考えてないのに、おいおいおいおいと進んじゃったっていう経緯もあるんですけども、まあなんとかなるわーでやってますので、それがうまいことみんなに助けられながら活動が広がってるので、まずは動いてみるっていうことが大事だと思うので、それをキーワードとして挙げたいと思います。
ありがとうございます。そうですね。はい、やはりこういう時に勢いをつけて勢いに乗ってみる。まずは動いてみるっていうのはとても大事ですよね。
はい。
ありがとうございます。そうですね。確かに本当に物件を6月に見つけて1週間で決めて、すごいスピード感がありますね。はい。ありがとうございます。
はい。
それでは、その他何か最後に言い残したなとか、これをお伝えておきたいなとか何かございますか？
そうですね。まあ、喋ってた中にも出てきましたけれども、医療福祉職の力をもっと、全国に広げていきたいっていうのを大きく掲げたいと思ってますので、そういうふうに、悩んでいる人だったりとか、何か発信したいんだけども、現場だけじゃなくて、今働いている現場だけじゃなくて、こう、地域に還元したいだったりとか、なんか自分で全国に発信したいっていう人がいれば、僕にアプローチかけていただければ、僕が分かる範囲で、お伝えできるかなと思います。あと、それこそ地域、医療福祉職以外の仕事をやっている方の力ももちろん必要になってきて、僕たちはそういう保険の中で働いているので、なかなか、どういうのかな、社会には出てるんですけども、閉鎖的ななんか仕事の仕方してたりするので、それ以外で働いてる人の知識とか知恵とか、こういうふうにもっと発信したら、例えばお金が集まるよとか人が集まるよっていう経験をなかなか知らない職種だったりするので、そういうものをなんか知識として持っている方がいればお手伝いしていただくとすごく助かるなっていうふうに思っています。はい
はい。ありがとうございます。そうですね。医療福祉職の力をもっといろんなところに発揮していくって、多分、すごくできるだろうなっていうふうに思うことはあります。やっぱり、自分も医療系の学校と近い立場にいる 人だったので、うん、やっぱり医療の現場の活動の話はちょこちょこと聞くことはあったんですけれども、意外とやっぱり実はここってもうちょっとこうすればこういうことできるだろうなっていうふうに思うことはすごいあったので、やっぱりそういうようなものをもっともっと力を発揮していければいいなっていうふうに思うし、そのためには周りの別の職種の方の協力が必要になるってこともいっぱいあると思いますので、やっぱりお布団ハウスのようなところでいろんな業種の方々がつながって、何か面白いことができるようになっていけるといいなと思いますね。はい。
はい。
ありがとうございます。はい。それでは、今回のゲストは、介護エンターテイナー、石田達樹さんでございました。石田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今回は東大阪を拠点とし、介護予防に関する動画配信、医療福祉職の方々に向けた情報発信など様々な活動を行う石田達樹さんに活動の内容や思いを伺いました。作業療法士という資格を使い働き始めるも、芸人の夢を捨てきれず、芸人と作業療法士の二足のわらじを履き活動していた石田さん。芸人活動と作業療法士、何かミックスさせた活動をしたいと考え始めた石田さんは、介護エンターテイナーと名乗り、健康増進のための体操や活動をオンラインでオフラインで実施して回っています。いろいろな人が同じように活動していけるように、講演会やセミナーの場で石田さんしかできないことだからうちに呼びましたと呼ばれる状況に課題を感じている石田さん。そうではなく、自分の行動を見て真似て、私習得したので自分の地域で盛り上げていきますという人を増やしていきたいとのこと。試すだけ試してみる、ツイッターでつぶやいてみよう、インスタグラムを始めてみよう、 TikTok 始めてみよう、まずはとにかく発信をしてみる。そうすることで見えてくることがきっとある。自分がここにいるよとか、自分こういう意見持ってるんだよとか、そういうことを見てもらうことが大事だと石田さんは言います。石田さんの活動のキーワードはまず動くこと。動いたからこそいろいろなセミナーを開く機会にも恵まれ、 YouTube の配信やお布団ハウスという活動拠点にもつながった。その場では実りがなかったとしても、さまざまな活動につながっていく。石田さんは医療福祉に関する動画のほか、お布団ハウスという拠点をさらに活用する取り組みも考えています。皆さん、遠くの人は動画を見て、近くの人はお布団ハウスに立ち寄って、石田さんの活動、知ってみませんか？このポッドキャストの感想は、YouTube やスタンド FM のコメント欄などで受け付けています。それらが使えないという方は、まちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、SB キャストは継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心おありの方は、ぜひ寄付サイトもご確認ください。今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読ないし、チャンネル登録などをして次をお待ちいただければと思います。それでは今回の SB キャストを終了します。お聞きいただきありがとうございました。